こんにちは。第2回目のニュースクリエイターワークショップにようこそ。何百人の方が世界中から参加されています。エマニュエル・サリバと申します。調査報道ジャーナリストをしております。今回もホストをさせていただきます。前回参加できなかった方々へですが、これは新しいニュースクリエイターのためのワークショップシリーズで、YouTube でチャンネルを開設して大きく育てたいという方々のためのものです。今日はコンテンツ戦略の話になります。ご自身のチャンネルをスタートしたい、あるいはすでに持っているけれど、インサイダーからヒントを得たいという方にはぴったりのセッションです。前回のようにビデオの右にあるチャットに「はい」とご挨拶を書き込んでください。ではまず現在プログラムのどのあたりにいるのかですが、これは6回のワークショップの2回目になります。ゴールは必要なスキルや知識を得て独立報道チャンネルを YouTube でスタートできるようにすることです。第1回目のワークショップではチャンネル構築の基本をご紹介しました。データを見て皆さんのミッションの定義、Why にフォーカスする話をしました。話を聞けなかった方々もご心配なくオンデマンドタブで見ることができます。さて覚えてますが、前回最後に皆さんに挑戦しました。ご自身のチャンネルをスタートしてくださいとお願いしました。多くの皆さんはそれだけでなく投稿も始めたかと思います。作品を見られるようにぜひリンクを教えてください。またビデオ右の Q&A タブのボックスに質問も入れてください。ワークショップ最後にそれらにお答えします。最後までご覧くださいね。ではここで今日一緒にプレゼンを担当するニコレット・スコットをご紹介します。ニコレットさん、ようこそ。こんにちは。よろしくお願いします。おいでいただきありがとうございます。ニコレットさんは YouTube の最も大きなニュースパブリッシャーたちとのパートナーシップを担当されてますが、どんなお仕事か教えてください。最も大きなパートナーがコンテンツを育て、プラットフォーム上で持続できるビジネスにするお手伝いをしています。今日は YouTube のコンテンツ戦略についてお話しするということでワクワクしてます。前回のワークショップを見た方は覚えていると思いますが、コンテンツ戦略の4つの柱について触れました。今スクリーンに出てますが、この4つの柱について今回もお話しし、2週間後の3回目のワークショップでも触れます。では今日のトピックをもう少し詳しく見てみましょう。オーディエンスを理解する、機材を設定する、適切なフォーマットを見つける、これがプランニングで、今回のワークショップの大部分となります。プランニングの話が終わったら、コンテンツのパッケージングとパブリッシングで考慮すべき点を簡単にお話しします。このように進めますが、覚えておいてほしいのは、クリエイターのジャーニーは直線でないということです。各ステージで学びながら、前のステップにまた戻り、コンテンツを微調整して、視聴者のフィードバックに沿う形で成果が出るように適用していきます。正直、これが YouTube で公開する一番良いところの一つです。即時のフィードバックがオーディエンスから来るので、何がうまくいっているか分かります。今日は役に立つたくさんの情報で、きっと皆さん創造性を刺激されることと思います。早速今日の第1部、コンテンツ戦略の話を始めましょう。ここからはニコレットさんにお願いします。エマニュエルさん、ありがとう。この最初のパートではオーディエンスを特定し、理解するやり方を見つけます。まず皆さんの YouTube での体験を最適化するツールのいくつかをご紹介します。まず YouTube での発見の仕組みを理解し、そしてオーディエンスがどのように皆さんのコンテンツを見つけるか考えるのが大切です。YouTube アナリティクスのトラフィックソースタブを見ると、皆さんの動画が発見されるいろいろな場所が理解できます。主に4つのロケーションがあります。まずおすすめ動画です。ウォッチページの右側、モバイルアプリの場合は再生中の動画の下、自動再生の場合は次の動画として表示されます。それからブラウジング機能、これはホーム、トレンディング、登録フィードによって生成されるトラフィックです。YouTube 検索は検索クエリで皆さんの動画に人を送るものです。最後に新しい動画が公開された時の通知でコンテンツを見つけるというのもあります。もちろんこれはすでにチャンネルに動画ライブラリーがあれば最も役に立ちますが、なくてもキーワードの選択やトレンドから始めることをお勧めします。ご覧のように Google トレンドは一般的なキーワードトレンドを特定できるツールで、どれが一番人気があってどこから来ているかが分かります。キーワードトレンドの関心度が Web ニュース、YouTube サーチでどのように変わってきているかを見ることもできます。Google トレンドは探索できる幅広いオプションを与えてくれますので、自分のオーディエンスに適切な用語を選んだり、アップロードのタイミングを決める手助けになります。チャンネルを作ることは実験のたびに出るようなものです。これは主要なツールで視聴者が求めるものだけでなく、クリエイターとしての自分が興味をそそるものが何かを見つけられます。最後にオーディエンスを真に理解するために、 YouTube には他にもいろいろなアナリティクスツールがあります。トラフィックソースは見ましたが、インプレッションもあります。サムネイルが何度 YouTube で表示されたかがわかります。クリックスルーレットはインプレッションが視聴につながったことを示します。視聴回数は動画が何回再生されたかを表示します。ただ注意してください。このデータには遅延があります。ちゃんとした人間でボットでないことを確認するので遅れが出ます。最後に視聴時間。これは動画を見続けた時間のことです。クリックしたけど見ないでやめてしまうというのに対するものです。第1部のプランニングは以上です。ここからの第2部はまたエマニュエルさんにお願いします。実際に動画制作の経験がありますので、教訓のいくつかをご紹介いただきましょう。ニコレットさん、ありがとう。秘密ですが、実は私は最初にスタートした時とあまり変わりなくやっています。機材のセットアップがいい例です。本当のことを言うと、動画作りはスマホなどを使っている機材でスタートできるほどシンプルなんです。でもいくつかヒントを差し上げますね。まずはタレントを考えてください。皆さんの動画は皆さんのブランドや皆さん自身を表すものですから、インクルーシブなコンテンツを入れたいということであれば、いろいろな経歴の人、キャリアのいろいろな段階にある人を含めるべきです。撮る場面を選ぶときは光を考えます。自然光を使い、影を避けます。視覚的な奥行きのある背景を試してください。壁に向かって撮らないようにするとかです。どんなカメラでもレンズを拭くことを忘れないようにしましょう。また最高品質のセッティングを選び、三脚とか安定したものの上に水平に置きます。スマホでしたらサイレントモードをオンにするのを忘れないようにします。そして実際に撮るときが来たら、動画の上3分の1のところに目が来るようにフレーミングします。自撮りの場合はカメラを見るのを忘れないようにしましょう。以上が基本的ないくつかですが、大いに役立つと思います。成功している他の YouTube アカウントを見て、フレーミングの仕方や背景をどうデザインしているかなど参考にすることもお勧めします。
さて、本当に質を上げるためには、プロダクションデザインについて考えなければいけなさい。良いデザインは明るい色、ハイコントラスト、また被写界深度というのがありまして、また面白いビジュアルもあります。で、もしかしたら同じセットを使い回すのかもしれませんが、意外なやり方で多目的に使うこともできます。またクリエイターは、例えばカメラに向かって直接語ったり、ワイドショットをアップにしたりすることができます。面白いビジュアルでメリハリをつける、また編集する、で、良い音質、これは本当に大事であります。というのは、視聴者の多くはカメラや照明のミスには寛容ですが、悪い音声は起用できません。ですから音声の間違いはなるべく回避しましょう。場所を選びにかを考えてください。例えば周囲の雑音があるとか、エコーがあるとか、そういったその邪魔になるものは排除しましょう。そして質の高いビデオとオーディオということで、外部マイクにも投資してください。後ほどワークショップに戻ってきて、クリエイターアカデミービデオを見ていただきたいと思います。基礎知識や解説などがございますので、ご覧いただきたいと思います。そして一つ心配しなくてもいいのは、ご自分自身を見せるということ。彼らはそれを見たいんです。個人的なコンテンツが最も効果的です。自分らしく見せる。カメラを持って直接語りかけ、あなたが取り組んできたストーリーを紹介しましょう。少し不完全であっても大丈夫です。もちろんジャーナリズムが健全で、事実が正確である限り問題ありません。少々荒削りなビデオでも気にしないでください。これは学びの一環であります。そしてオーディエンスといろんな形で、例えばライブストリーム、コメントなどの形で対話をする絆を深めてください。それでは次に、ビデオの制作の仕方ですけれども、時間もかかり、資産もかかるということで、まとめて撮りましょう。例えば撮影日には複数のビデオをまとめ撮りをする。 そして撮影するときに複数のストーリーを撮影する、例えばエキスパートにインタビューするときに2つかそれ以上のインタビューをスケジュールしましょう。そして柔軟に考えていき、追加映像を撮影した場合、その使い道も考えてください。どうやってさらにいろんなコンテンツを共有できるようなパッケージの仕方ができるのか。そして第3に、一番多分長い時間がかかるものなんですけれども、いろんなそのビデオのレンジっていうのがありまして、いろんな可能性がある、新しいクリエイターにとって可能性がエンドレスにあるということで、適切なフォーマット、あなたのコンテンツにとって適切なフォーマット、それを探さなければいけないので、ニコレットに戻します。はい、皆さん YouTube ジャーニー始めたばかりだと思いますけれども、フォーマットの例を見たことがなければぜひご参照いただきたいと思います。あなたにとってどのフォーマットが魅力的なのか、でオーディエンスにとってどのフォーマットがいいのか考えてください。そして試行錯誤をしていき、いろんなフォーマットの制作の仕方を考えてください。クリエイターとして自分のストーリーを語るために、例えばショートであっても長編であってもいろんなやり方があります。いろんな制作スタイルというのがありまして、例えばケイティ・コーリックのようなジャーナリスト、ライブインタビューを Zoom、インスタでやって、でそれを YouTube チャンネルにアップロードする、あるいはエクスプレーナービデオ、これはジョニー・ハリス、クリオ・エブラムのような方たち、深掘りしていけ、行って教育していく、どのような形になろうとも、コンテンツや制作頻度を決める際にはシンプルな構造を念頭に置いてください。そしてフォーマットは3つの柱がありまして、月々のヒーローコンテンツ、つまり制作に時間がかかる話題性のあるコラボレーション、そして週1のハブコンテンツ、つまり定期的に投稿されるエピソード、ライブストリーム、視聴者がこうやって戻ってきたいと思わせる、そしてエバーグリーン、つまり頻度は低いけれども、FAQ であったり、いろんな質問を持続的に皆さんの関心があるものを提供していく。それではそれぞれのフォーマットについて詳しくお話します。で、ワークショップの後にまたスライドを読み直してビデオを参照いただければと思います。一般的にヒーロー、ハブ、ヘルプの各コンテンツをうまく組み合わせることでチャンネルを完成させることができます。とはいえ、こういうやり方、一つのやり方というわけではなく、ご自分のチャンネルのフォーカスですとか、視聴者に対してどういうふうに提供したいかによって変わってきます。ではまずヒーローコンテンツから始めたいと思います。これはあなたのチャンネルのブランドアイデンティティの中心であり、全体的な理由や使命と密接に結びついております。一般的には月1回程度と頻度も少なく、制作にも手間がかかります。で、何らかの瞬間、例えば選挙、あるいはコラボレーション、そういったものでやっていきます。大衆にアピールする、万人受けするようなもの。ここでの目的は結構目立つ、多くのたまたま見た視聴者にチャンネル登録してもらう機会を提供する、そして長期の登録者になってもらう。それではいろんなヒーローコンテンツを見ていきたいと思います。まず最初のアプローチは深く掘り下げたストーリー、これは調査報道やドキュメンタリー、このように差別化する要素なんですけれども、こういったヒーローモーメントによってチャンネルが大事な重要なものとなりまして、ドキュメンタリー、調査報道によって多くの人たちにリーチすることができますし、また複数のエピソードがある場合はどんどん戻ってきてもらうことができます。こういったビデオは制作するのに時間がかかるので、計画的に制作していただきたいと思います。で、チャンネルに投稿する前に期待値を高める、例えばプロモーションツールを作る、制作の舞台裏を覗くようなビデオを作る、アップデートする、コミュニティタブに持っていく、そしてショルダーコンテンツを作る。これはあなたのコアのオーディエンス、もっとあなたのコンテンツを見たい人たちのために作ります。また、他のチャンネルとコラボレーションをすることによってリーチとオーディエンスを広げることができます。しかし、コラボレーターは慎重に選んでください。何も一番人気のあるクリエイターではなくてもいいわけです。あなたのオーディエンスにとって一番そう反響がありそうな人で、これはユニークな 機会を他のチャンネルにも提供する。もしかしたら何らかの話題のエキスパートかもしれませんし、あるいはただ単にあなたにアクセスしたいと思う、あなたのコンテンツのためにも、そのコラボレートだけではなく、両者にとって、良いものとしてください。こういった素晴らしいビデオを作ることによって、パワフルでプロモーションに満ちた機会というものを提供することができます。またヒーローのモーメントをエクスプレーナースタイルニュースフォーマット、そしてポップカルチャーのタイアップで提供することができます。慎重に選んでください。ポップカルチャーとのタイアップがあなたのチャンネルと視聴者にとって意味のあるものかどうか、自分のレーンの外側を泳ぎすぎると着地しない、あるいはマイナスの影響をも考えられます。ですから、ポップカルチャーはハードニュースに関連するものだと考えることを忘れないでください。決してゴシップニュースにスライドしてはいけません。あなたの目標は誠実さを犠牲することなく、トピックに関するコンテンツを真正面から作成することです。
では、ハブコンテンツを見てみましょう。ヒーローコンテンツを補完するものと考えています。短く素早く、登録者たちと定期的につながる方法で長いコンテンツを作りながら行うことができます。定期的な頻度のハブコンテンツは皆さんのチャンネルの支えとなるものです。持続可能なターゲットを絞ったコンテンツは登録者の好みや期待に直接訴えます。オーディエンスには既存の登録者ベースと見ているけれど、まだ登録していない人が含まれます。ここでのゴールは、堅牢な一貫したコンテンツでオーディエンスが何度も戻ってきてる、くれるようにすることです。動画を一揃い提供できるので、新しい視聴者が登録後に探索することもできます。ちょっとした助言ですが、週1のエピソードを週の決まった日の決まった時間にスケジュールします。それをハブ動画の中でシェアすることで、視聴者はいつ戻ってくればもっと視聴できるか分かるようになります。YouTube はテレビではありません。オーディエンスは本物のフィルターのかかっていない皆さんを見たいのです。またこのプラットフォームの2つの方向性を気に入っています。Q&A はコミュニティと対話する簡単な方法ですが、自分にやりやすい形で行うべきです。まず質問を調べておきたいということでしたら、オンデマンド型を選びましょう。直接やり取りするチャットが良いということでしたら、ライブ Q&A にしましょう。頻度はハブフォーマットによっていろいろです。例えば Q&A は毎週、あるいは月1で、他のハブフォーマットより低い頻度になるかもしれません。でもそれはそんなに重要ではありません。一貫したスタイルで持続できるものを選んでください。では、ポッドキャストについて話しましょう。ポッドキャストは、長い構造を持たない会話で、アイデア、トピック、ストーリーを語るものです。これは素晴らしい、低い制作コストのフォーマットで、繰り返し何度も簡単に作れます。大事なのは、構造を持たないと言っても、一貫したスタイルと焦点を見つけることです。例えば、それは何かのストーリーを詳細に掘り下げたものか、専門家や著名人とのインタビューでしょうか。新しいオーディエンスをこのような長いフォーマットの動画に引き寄せるには、ベストオブクリップをアップロードすると良いかもしれません。フォーカスを絞ったトピックはより簡単に見つけてもらえます。オーディエンスは時間のコミットなしに、そのポッドキャストの内容を使うことができます。また、動画内のコールツーアクションやエンドスクリーンを使ってフルのポッドキャストに誘導することもできます。動画のタイトルを制作するときは、番組のトピックを最初に置き、次にポッドキャストの名前を入れると効果的です。ハブニュースアップデートやまとめは、一般的なニュースのトピックやストーリーの最新情報を伝えるのに最適な方法です。あるいは訂正が必要かもしれないマスメディアのニュースに取り組むこともできます。この形式は、基地および未知の関心分野、例えばメディカル関連の話などでマスメディアで報道されているか、他では入手できないけれど、皆さんのフォーカスしている分野に関連するものを議論するのにも適しています。これらのフォーマットでは、自分を見つけてもらえるように、似たようなトピックの似たような動画の周辺にも出現するようにする必要があります。そこで検索が鍵となります。パッケージングで使う言葉やフレーズに気を使いましょう。シリーズを作るのであれば、コンテンツのブランディングはサムネイルで行い、タイトルの後ろの部分に置くようにしましょう。YouTube で人気のあるもう一つの形式で、ハブニュースアップデートをパッケージする別の方法として、動画のリストクルがあります。リストが効果的な理由の一つは、 コンテキストを提供し、視聴者は自分が何を見ているか容易に理解できるところにあります。タイトルから焦点が明確にわかるし、各アイテムがどうフィットするかも明らかです。リストでは各アイテムが明らかなので、甘いもので視聴者を釣ることができます。また、何がどのくらい得られるかわかるので、動画をずっと見続けてもらえます。最後に、リスティクルがポピュラーなのは、おやつのようなミニサイズの情報と長編の構造の組み合わせだからです。小さなアイテムをまとめて、より長い動画を作り、視聴時間も強力な保持力も得ることができます。ハブコンテンツについては以上です。ここからヘルプコンテンツの話に移ります。より一般的で長続きするものを作ることもできるということです。ヘルプコンテンツの頻度はヒーローより高くて、ハブより低くなります。より特定の質問や領域に傾いたコンテンツで、例えば NHS とは何かとか、グリーンニューディールの仕組みは何かといったものが例です。幅広いオーディエンスにも、ターゲットを絞ったオーディエンスにもアピールし、通常はそのチャンネルにあまり関わらない、ふと訪れるような視聴者であることもしばしばです。ヘルプコンテンツのゴールは、廃れないエバグリーン動画を作ることで、継続的に新規視聴者を獲得し、着実にチャンネル登録者に変えていくことにします。ヒントですが、私だったら Google トレンドを見て、どんなトピックをやれそうか見てみます。さて、皆さんはこの YouTube、ポピュラーな YouTube フォーマットはすでによくご存知と思います。プラットフォームの主要フォーマットである解説動画です。あるトピックやストーリー、あるいはリストを深く掘り下げた動画になります。ホストが問題についてアニメーションやビジュアルを使って議論し、好奇心旺盛な視聴者に重要なコンテクストを情報を提供します。お気づきと思いますが、最も成功するフォーマットは、時事問題や課題に関連したものが多いです。このような動画は、検索トラフィックを活用しますが、長期にわたって関連性が保たれるのは、こうした出来事や問題はニュースで再浮上する傾向があるからです。廃れないエバグリーントピックにフォーカスした解説動画を作ってみてください。トピックは、視聴者のコメントや Google トレンド、YouTube アナリティクスで探すと良いでしょう。最後のヘルプコンテンツのフォーマットになりますが、YouTube ショートを見てみましょう。この新しい短編動画体験は、一口サイズのキャッチーな動画制作に最適で、文字通り携帯電話で作ることができます。動画やがショートと認定されるには、縦長で60秒以内であることが条件です。動画を発見しやすくするために、ハッシュタグショートをタイトルや説明文に含めることをお勧めします。それでシステムがショート動画を YouTube 全体で推薦します。ショートのチャンネルに載せるべきか、既存チャンネルに載せるべきかですが、長編のコンテンツとアライメントがあれば、メインチャンネルにキープするのが良いかもしれません。そうでなければ、ショート専用の新しいチャンネルを作る方が良いかもしれません。通知にどう影響するかですが、視聴者が通知をオンにしていても、ショートが投稿されるたびに通知されることはありません。視聴者を圧倒させないように、エンゲージしているショートの視聴者のみをターゲットにします。何を作ろうか試案中の方にですが、ショートはランダムで本物でフィルターをかけないものです。始めるのに苦労されている方は、自分が大好きなコンテンツは何か、それを自分ならどう作るか考えてみましょう。ニュースショートの例として、ニュースクリップや短く切り落とした解説動画などがあります。実験して皆さんのオーディエンスが何に反応するか見てみましょう。ただ、皆さんのショートがオーディエンスを見つけるのに時間がかかるかもしれないことをお忘れなく。でも大丈夫です。実験に少し時間をあげましょう。さて、プランニングについては今日はこれで全てです。盛りだくさんでしたね。スライドやビデオを見直す時間をぜひ作ってください。では、次にパッケージングとパブリッシングを見ていきましょう。コンテンツを YouTube でパッケージングする際には、3つの大事なことを覚えておいてください。まず、タイトル、明確で、描写的で、正確で、簡素にします。2つ目はサムネイル、高解像で内容を明確に表すものにします。3つ目は説明文、これはできるだけ説明的なものにします。最初の2行が最も重要であると覚えておいてください。YouTube アナリティクスのインプレッションやクリックスルーのデータを使って、自分のオーディエンスに一番効果的なものを見つけましょう。また、最高の結果を出すために、タイトルとサムネイルは一緒にうまく連動するように作りましょう。正しくやれば、 誰が本当に皆さんの動画を見てくれるかをどうかに大きな違いが出てきます。ベストプラクティスとしてはタイトルとサムネイルを考えるときは正確さが大事です。動画を真に表すものでなくてはなりません。簡素であること、タイトルは70文字以下で最も重要な言葉を最初に持ってきて焦点を当てます。検索可能であること、いつでもできる限り検索フレンドリーなキーワードをタイトルに入れます。タイトルとサムネイルの組み合わせで視聴者が好奇心をそそわれるようにします。これらを使って視覚的にコンテンツの差別化を図ることもできます。コンテンツの7割はモバイルで見られることも分かっています。サムネイルをどのように目立たせるか。YouTube で時間を使ってコンテンツを実際に使ってみて、検索結果で他のコンテンツに対しどのように目立つことができるか認識しておくことをお勧めします。皆さんを信頼するオーディエンスを皆さんのロゴを使って重要ニュースに関するコンテンツを見つけます。オーディエンスが視聴を継続するにはタイトルやシリーズがトピックを結びつけるような形になっていることも大事です。サムネイルのテンプレートやスタイルをトピックやプログラミングミックスのジャンルごとに作っておくこともできます。このスライドに良い例と悪い例があります。上の円は CNN とタイムのロゴが目立ち、すぐに目につきます。両者とも多くの時間を投資してブランドを築き、オーディエンスの信頼を得ています。視聴者がこれらのロゴを見ると、これは信頼できるニュースソースだと思うわけです。下の赤い円を見てください。サムネイルにロゴがなくてブランドが簡単に認識できません。タイトルからこのクリップは CBS のもののように見えますが、ロゴはそれを表していません。このスライドにあるいくつかのシンプルなビジュアルの考慮点をサムネイルを作る際の参考にしてください。大切なイメージやブランディングを入れるのを避けるべきところとか、テキストがオーバーレイされるところなどが示されます。また明るくコントラストが高く、どのサイズでも鮮明で正確にコンテンツを表すためのヒントがあります。最後にパッケージングですが、テンプレート化したサムネイルを考えてください。シンプルですが、入れ替わりの早いコンテンツを示すのに効果的な方法です。一度テンプレートを作っておけば、編集者が素早く新しい写真に入れ替え、オーバーレイのテキストを更新してアップロードすることができます。
それでは、行く前に少しパブリッシングについてお話したいと思います。まあ、ニュース編集室と同じようにカレンダーに組み込んでください。YouTube のコンテンツのカレンダー、つまりすでにニュース編集室でやってることを YouTube に取り入れるということです。一貫性のある形、持続可能な形でやっていく。で、一貫性のある形で制作プランニングのプロセスを助長しますし、ファンにあなたが何をやっているのか、そしてなぜ登録すべきなのかが理解できます。リリースケジュールを守るようにしてください。コンテンツの中断がある場合は事前に視聴者に知らせるようにします。で、一貫性というのはただ量を上げるというわけではなく、質を高めてオーディエンスのが共鳴できるような形にしていく。コンテンツの量よりも心に響くものを提供する。で、もちろんニュース速報は例外です。それ以外はなるべく管理できるような形でスケジュールを組む。で、制作がかかるビデオですと持続できなくなってしまいますので、量と質両方のバランスを考えてください。また、ライブでパブリッシュする、あるいはプレミアで投稿する。で、ライブっていうのはアクティブなエンゲージメントが欲しいという場合、そしてリアルタイムでオーディエンスにアップデートしたい場合、プレミアというのは、ライブビデオみたいな形なんですけれども、事前に録画されたもので提供して、一緒に、ビデオを見てライブチャットを通してインタラクションをやっていく。例えば特別なイベント、ユニークな瞬間、モーメントを作りたい場合に提供していきます。そして、もっとオーディエンスについて知ることによって、例えばYouTube スタジオではアナリティクスを見ることによってオーディエンスタブに行き、いろんな知見を得ることができます。例えば新規なのかリピートなのか、そうすることによってコンテンツの戦略を練ることができます。ロイヤルティを作り、一貫性のあるコンテンツを作る、あるいは試行錯誤で新しいコンテンツを作る。で、視聴者が YouTube 上で過去28日間何を見ているのかが分かりますので、いつプレミアを計画するのか、ライブストリームを計画するのかが分かっていきます。で、過去7日間何やってきたかっていうのも分かりますし、ニュースタイトル、サムネイルのアイディアなどをここから得てください。オーディエンスタブにある情報です。ですから、ぜひ時間を取って見てください。では、 コンテンツ戦略は以上でして、今日はご参加いただきありがとうございました。私たちが共有したビデオすべてサイトにリンクされております。で、まとめる前に皆さんの課題、今週の課題ですけれども、いろんなニュースビデオフォーマットで、を実験してください。皆さんがどういったものを制作するのか期待しております。ニコレット、ありがとうございます。素晴らしい、情報、有益な情報がありました。もちろん、それによって多くの質問が出てきましたが、まず、いくつかの質問を、最初のワークショップ、時間がなくなったので、まず、前回のワークショップからの質問を受けたいと思います。はい。質問に答えられなかったものですけれども、ブラジルのラミロさんですけれども、YouTube のアルゴリズムがどうやってビデオをレコメンドするのか教えてほしいと、私たちに教えていただけますか？はい。他のブラジルの方からも同じような質問があったので、お答えしますけれども、YouTube ではよくある質問なんですけれども、で、これについては実は4回目のワークショップでお話ししますので、あまり詳しくは話せませんが、ただ私どもの製品というのは結局、サーチ・ディスカバリーによって、皆さんを発見することができる。ですから、パッケージング、そしてオーディエンス、アナリティックスについて理解することによって有利に働きます。皆さんのユーザーがどうやってあなたのコンテンツを探すかということです。それでは、じゃあ、ワークショップ4の時までちょっと待ちましょう。はい。それでは、次の質問。前回の質問ですけれども、アメリカのステファニーさんから。私は YouTube チャンネルを持っていて、2年前から持っているんですけれども、チャンネル登録者数は250人なんですが、どうやったら成長することができるでしょうか。はい。ご存知だと思いますし、そういったフラストレーションも感じていると思いますけれども、素晴らしいコンテンツがあるのに登録者数が伸び悩むという悩み。でも一貫性のある戦略、投稿の仕方も一貫性のある形でスケジュールしていく、そして自分らしく、そしてオーディエンスについて理解する、オーディエンスアナリティクスを見ていき、エンゲージメントはどうなっているのか、平均再生時間はどうなっているのか、コンテンツは共鳴されているのかどうかを見ていく、そうすることによって登録者数を上げることができます。あと、いろんなトレンドも見ていくわけですね。Google トレンドなども見ていき、何がピークしているのか、YouTube、Google で何を検索しているのか、で、どうやったらそこにこう合致させることができるのかを考えてください。はい、有益ですね。あと、他のソーシャルプラットフォームを使って投稿するのも重要です。はい、もちろんです。自分のコンテンツのプロモーションの仕方、そうすることによって、そのより多くのオーディエンスにリーチすることができます。私もそうです。いろんなクリップを他のソーシャルプラットフォームに、投稿していく。そうですね。誤解があるようなんですけれども、YouTube は他のプラットフォームを使ってほしくないって思われがちなんですけれども、そうではありません。私たちはそれを推奨いたします。他のソーシャルプラットフォームも活用してください。このようにして、クロスプロモーションを行っていただきたいと思います。はい。これは有益だったでしょうか。それでは、次に、ワークショップ1の時によく見られた、ごめんなさい、ワークショップ1は終わったということで、本日の質問に、移りたいと思います。まず最初に、どのフォーマットが一番、ニュースコンテンツでは一番ポピュラーなんでしょうか。はい、一つではないと考えております。ご覧のように、今、ケイティ・クリックの話もしましたし、彼女の制作スケジュール、コンテンツっていうのは、ジョニー・ハリスやクレア・アブラムとは違います。しかし、両方とも成功しているし、多くの視聴者数があります。ですので、クリエイターとして、あなたにとって最も良いものは何なのか、スケジュール的にどれがいいのか、制作の予算はどうなのか、リソースはどれぐらいあるのかということで、それが分かったところで、で、自分のミッションもちゃんと明確にすることができたことで、どのフォーマットに重きを置くかを決めることができます。で、ヒーロー、ハブ、ヘルプ、全部組み合わせることは良いことですし、で、自分の能力、一貫性を持って、何を提供することができるのかを考えてください。そうですね、特定な例もありますので、また戻って参照していただきたいと思います。で、次の質問ですけれども、ヒーロー・ハブ・ヘルプコンテンツは違うので、 もしかしたら一貫的なものがないと、そのサブスクライブ登録者数に不快感を与えるかもしれないとは思われませんかと。ですから、例えばフォーマットを別チャンネルに分けるということは可能でしょうか。これは興味深い質問でありまして、つまり、すべて3つのフォーマットを1つのチャンネルに置くのか、それとも分けた方がいいのか、それはそのオーディエンスにとって混乱を招くのかということで、実のところ、この3つは一緒に組み合わせる方がいいと考えております。その方が健全な、持続的に提供できるチャンネルとなります。ですから、リソースがあり、一貫したアプローチを取ることができるのであれば、3つの形式を健全にミックスすることは素晴らしいことです。そして、ヘルプコンテンツはショーツでも構わないし、そうすると全く違うオーディエンスにリーチするかもしれません。はい、そうです。ですから、マルチフォーマットのエコシステムというのが出来上がりつつあると思っております。必ずロングフォームコンテンツだけってを消費するだけっていうのはなくなってきて、いろんなデバイスがある中、もしかしたら、コネクテッドテレビで見ていたり、あるいは携帯で見ていたり、スマホで見ていたりということで、違うデバイスによって違うコンテンツを作るというのは重要であります。また、コンテンツの長さ、そして種類というものも変えていく。これでは実はずっとテレビ番組などでやってきたことですね。テレビチャンネルではそうですよね。いろんなフォーマットがあります。いろんなコンテンツがあります。ですから、そういう形で進めていきましょう。他にも質問がありますので、チャンネルを作り始めたばかりなんですけれども、ヒーローから始めた方がいいのか、ハブから始めた方がいいのか、これは自分の目的について、理解していただきたい、その信頼性、信憑性、自分らしくやるっていうのが非常に重要であります。ですから、何を達成したいのかを理解し、で、ハブコンテンツの方がもしかしたら簡単に制作することができるかもしれません。始めるときには。ですから、自分が持っているリソース、何が可能なのか、何をうまく、提供することができるのか、量より質と考えてください。そして試行錯誤をしてください。いろんなフォーマットを試してみて、自分にとって何がうまく機能するのかで、方向転換をしていく。で、自分がどういったジャーナリストかなのかも理解してください。例えば、ジョニー・ハリスがボックスで始めたときは、まずはヒーローコンテンツだったと思います。で、旅行したり取材したり、そしてフランスのジャーナリスト、シャルビラっていう方はヒーローコンテンツばかりやっております。これは彼らのブランドで、これを現場に行ってやっていく。それはその人たちのブランドでありまして、だから自分の能力、ブランドは何なのかお理解してください。
次はタイトルや説明文を書くことについてもっと知りたいというものです。アナリティクスに行って何が一番うまくいくかチェックするというようなこともホストの方がおっしゃってました。はい、タイトルや説明文を書くことは小さなことのように聞こえるかもしれませんが、実は重要なんです。よりタイトなタイトル、より良い説明文がある。そしてそれがコンテンツに本当にマッチするものであると、動画のクリックするレートで成功するということが分かってます。ですので、ぜひ、これは調べてみてください。アナリティクスは何がうまくいっているかを全体的に理解する手助けになります。平均視聴時間を見て、動画にクリックした人が視聴をやめてしまったのは、コンテンツがタイトルとマッチしてなかったからか、あるいはクリックベイトに釣られたと思われてしまったのか、あるいはコンテンツに何か欠けているのかなどを調べることができます。アナリティクスはかなり大きくていろいろと提供されてますので、使い慣れてすべてのメトリクスを本当に理解するまで結構時間がかかるでしょう。でも取り掛かりとして平均視聴時間を見るのは絶対良いことだと思います。タイトルの付け方を学んだりして、効果的な見出しを書けるようになりますが、私もまだまだです。この練習だけで一クラスできるくらいですね。では、投稿はどのくらいの頻度にすべきかですか？これはみんなが持つ疑問ですね。週1か毎日か、どのくらいが良いリズムでしょう？ご自身のスケジュールや継続可能なペースによると思います。1ヶ月に一度でも一貫性がある方が、 週に5回で始めてゼロになってしまうよりいいと思います。視聴者が混乱してしまいますので。ですので、自分のできる能力を理解することです。現実的に可能な自分のゴールを定めて、一貫性を持って実行します。そして視聴者に明確に伝えます。隔週の火曜日に投稿します。それを期待していただけますと伝えます。好奇心からですが、マニュアルさんから見て非常にうまくいったのは、どんなペースで、そのリズムにどのように到達したんでしょうか。ミックスだと思います。絶対的に一貫性は超重要です。特に視聴者にそれを通知したのだったら、おっしゃるように言ったことを守らなくてはなりません。それからニュースに反応するということもあります。私は誤情報にフォーカスしていて、視覚的確証を好みます。ですので、ニュースストーリーで私の使命にフィットするものがあったら、即時に方向転換できる能力を持つということです。これはとても重要です。オーディエンスを引きつけることができます。ニュースストーリーに付加価値をつけて、自分自身のオリジナル報道をすることになるからです。ご参加の皆さんも、エマニュエルさんの声や、あのタイプのコンテンツの正真正銘なところをとても貴重と捉えていると思います。あのようなニュースコンテンツは本当にうまくいっていると思います。往々にして視聴者は主流メディアからのでない別の視点を求めています。ですので、オーディエンスとそういった関係が作れることはとても重要だと思います。さて、山ほど質問が来ています。次は、サムネイルが成功しているかどうかをどのように分かりますか。いつもその疑問を持っていました。異なるバージョンをテストすることを勧めますか？はい、絶対的にお勧めします。実験することは YouTube での成功に超重要です。いろいろなバージョンをテストすべきと100%思います。例えば、エマニュエルさんが始めたばかりの頃、やはりうまくいっていないサムネイルをポスティングしたと気がついたりしたんでしょうか？はい。最初はとてもラフでした。もう当時のを見たりしません。恥ずかしいです。その後、キャンバーを使い始めました。おっしゃっていたように、テンプレートを作ってもっと簡単になり、毎回30分もかけなくてよくなりました。単に写真を入れるだけです。でも、自分の好きな一貫したルックスや好きなブランディングに至るまでには結構時間がかかりました。それでもまだ YouTube のパートナーマネージャーからメッセージが来て、これには最適な写真じゃないとか、間違った場所にあるとか言われることもあります。ですので、何が効果的か常時見つけ出そうとしています。それから、他の人のチャンネルも見てみました。それは良いアドバイスですね。本当に他のニュースチャンネルを調べて、他の人が何をしているか見ることをお勧めします。先ほどタイムと CNN の例をお見せしましたが、他のチャンネルで何が成功しているか見て真似をするんですね。もちろん自分のを作って本当の自分を表すものにします。ですので、それも良いアドバイスです。ではもう一つ、アップロードするのにより良いリーチが得られる特定のタイミングはありますか？これもよく聞かれる質問です。最終的にはコンテンツがリーチを伸ばす鍵になります。コンテンツがどのくらい関連性があるか、あるものかということです。ですので、1日の特定の時間、例えば月曜の朝8時にアップロードするとよりリーチがあるとかいうデータはありません。単に今日お話ししたすべてのベストプラクティスをフォローして頭に入れておけばうまくいくと思います。必ずしもアップロードのタイミングとかを心配することはないと思います。でも、例えばヨーロッパからの再生回数が多くて、ヨーロッパのある国の人たちがよりオンラインでつながっているときに投稿したいとかいうことはないんでしょうか？それは関係ないんでしょうか？一般的に人が何を見たがっているか、興味があるのかの方が投稿のタイミングより大事だと思います。でも、時間がかかることも忘れないでください。特にショーツのような新しいプロダクトは、先ほども言ったように発見してもらうまで時間をあげないといけません。ですので、アドバイスとしてはとにかく辛抱強くです。何か投稿した当初にたくさんのエンゲージメントがなくてもがっかりしないでください。コンテンツを見つけるまで少し時間がかかるということだけかもしれません。動画ストーリーで1年前に投稿されたものがトピックがサイドニュースになったので急に飛び立ったっていうのも見てきています。その通りです。多くのパートナーのコンテンツでもそれをアーカイブで隠れていたのがニュースや時事問題になって、再度関連性を持つようになったりします。再浮上するんですね。私たちのプラットフォームの特徴でもあるかと思います。ユーザーに関連性のあるコンテンツを浮上させます。 素晴らしいサムネイルを持っているクリエイターご存知ですか？例として見ることができればと思います。いろいろなフォーマットを紹介したあのスライドにあったどの例も良いかと思います。何かズバ抜けていて、この人を絶対フォローしなさいっていうのはありません。ジョニー・ハリスやクレオ・アブラムズは独立クリエイターで持続するビジネスを作った方々です。彼らのチャンネルを全体的に見てみてください。サムネイルだけでなく実際のコンテンツを視聴してください。彼らの言ってることを見てるだけでそこから学べるものが必ずあると思います。私はヒューゴ・デクリプテを見ました。サムネイルで提供しているいろいろなコンテンツのタイプが分かるようになっています。アクタスジュールっていうのがあって、これは彼のデイリーアップデートなんですが、それがサムネイル上にあって、早く簡単にビジュアルで何を主張するのか分かるようになっています。そうですね、良い例です。では、どのコンテンツを最初に作るか、アナリティクスを持ってないんですが、どのように決めたら良いでしょうか。それはちょっと微妙ですね。Google トレンドを見て、どんなトピックやキーワードがトレンディングしているか見ることはできます。それがまず良いスタートとなるでしょう。ご自分の潜在的なオーディエンスの関心事を理解し、今起こっているテーマと関連性を保つことができます。それから、ジャーナリストとして何をするかにフォーカスすること、ジャーナリストとしてあなたの付加価値は何かにフォーカスすることも大事です。ご自分が情熱を持ち、関心のあることは 何かです。関心があって情熱があればより一貫性が保てます。それでトレンドを見てオーディエンスの関心ごとにそれを合わせていきます。その通りです。プラットフォーム上で本物の声を持つことが大切です。おそらく他の何よりも大事です。視聴者は本物の皆さんを見たいんですね。自分自身になって、自分が誰かというアイデンティティをブランドとすることが本当に重要です。そこからスタートしてどんなコンテンツをカバーするのが良いか、どんなことをジャーナリストと報道したいかを考えます。たくさんノイズがある中でどんな付加価値をつけられるか、この質問からスタートしてそこから構築していきます。投稿が多すぎるんだけど頻繁すぎるということはありますかという質問です。これをよく聞かれます。厳格なルールがあってで何本以上の動画は投稿するなとかいうのはありません。クリエイターの方々にはチャンネルの法案についての疑問もあるでしょう。問題はあなたにとって現実的にはどのくらいかということです。自分にどんなゴールを設定しているか、1週間に5本の新しい動画を作ろうとか言っても1人だったらそれは随分たくさんですよね。リソースはどのくらいあるんでしょうか。助けてくれるチームがいて編集をやってくれるのか、それとも徹夜で動画編集してさらに多く吐き出そうとしているのか。ですので持っているリソースを理解して現実的なゴールを作り、質の高いコンテンツを制作し続けられる限り必ずしも投稿主義の問題はないと思います。でもほとんどの場合、おそらくそんなに頻繁に投稿するのは単に現実的ではないと思います。ですので、制作スケジュールを作りましょう。別のニュースルームを持っている場合は、そこでやっているコンテンツと自分自身のに対し、スケジュールをミラーリングさせることを進めています。
ということは、多すぎるということはないわけですね。そうですね。そんなたくさん、コンテンツを投稿できる人は あまりいないと思います。で、毎日でも構わないということですか。はい、もちろんあなたにとって、質の高いコンテンツが制作することができるのであれば問題ありません。アナリティクスに戻って、このビデオがどうだったのか、当たったのかどうだったのか、もう嫌気がさしたのか、方向転換すべきなのかを考えてください。でこれは私への質問なんですけれども、どのようなクリエーションプロダクションツールがあるか提案していただけますかと、たくさんあるので圧倒されると思いますけれども、正直に申し上げますと、私はエディターではないので、最初は自分のビデオを編集しようとしたんですけれども、でもプロでやってる方ならわかると思うんですけれども、これ初めての人には時間がかかりすぎて、リポート報道もしなければいけないのに、編集もしなければいけないということで、なので私は結局はエディターを採用しました。そして、 スクリプトでスクリプトを使って、例えば短い編集、ソーシャルカットですね、そういったそのツールを使いました。ベーシック版は無料です。これは結局、初心者用の編集ということで、簡単にアップロードすることができるテキストが左で、そのテキストを編集することができる。長いインタビューの場合は、このようにして短くして、他のフォーマットを使わなくても済むわけですが、こういったツールを1年ぐらい使っております。それからキャンバ、これはサムネイル用。とにかくあなたにとって簡単になるのであれば、直感的に使えるのであれば、そして制作時間を短縮するのであれば、はい、素晴らしいアドバイスですね。必要な場合は他の人の手を借りるっていうのは重要であります。自分の強み、弱みを理解し、そして必要であれば他の人を採用する。はい、それからモーショングラフィックス用動画に加工するということで、それも雇いました。もっと質の高いものを作りたいのであれば、ジャーナリズムはそこにあるけれども、それをオーディエンスにどうやって伝えるのか、これは見る価値があるとどうやって伝えるのかということで、そこにも投資していただきたいと思います。はい、素晴らしいアドバイスです。まだ他にも質問があるようですが、先ほどポッドキャストの話がありましたけれども、これは海外展開するときにどういうふうに YouTube で始めることができるのか、これは多分日を改めてもう少し詳しくポッドキャストについて話したいと思うんですけれども、ポッドキャストは YouTube にとって成長分野であります。ですから今現在やってるポッドキャスト、他のプラットフォームでやってるポッドキャストがあれば、ぜひそのコンテンツを YouTube にアップロードしてください。ビデオ、オーディオだけでも構いません。はい。あともう一つ質問があるようですが、良いストーリーを、つまり制作するのに時間がかかるので、早い段階でどうやって、良いストーリーを考えるのか、これは、そうですね、多くの場合、ニュースは反応型となってしてしまいます。ですから、ニュースコンテンツについて考えるとき、何も全部反応型でなくてもいいわけですね。例えば、エクスプレーナー説明ということで、これ前もってか、計画して、このアイデアについて説明する。そして、フォーマットの中で、例えばインタビュー、これも前もって計画することができるし、スケジュールを立てることができます。まあ、一般的に、どういうフォーマットをやりたいのか、ハブコンテンツ、ヒーローコンテンツ、ヘルプコンテンツなのかを考えて、で、それに沿って計画してください。ですから、自分の、ジャーナリストとしての強みはどこなのか、これ環境なのか、政治なのか、これ全部やるのではなく、自分の分野などに絞って、で、そのバケツの中でもいろいろあるわけでして、エバグリーンも、ありますし、毎日の制作などもあります。テーマ、トピックを考えて、自分のリズムなども考えて、そして時間を有効に使っていただきたいと思いますが、時間がなくなってまいりました。ここで皆さんとお話しすることができて、嬉しかったです。次のセッションではどうやって自分のブランドを定義するのかということで、11月2日水曜日、に印をつけてください。で、時間があればアンケートを取ってください。このセッションはどうだったか教えてください。2分ぐらいで、記入することができます。これはエンゲージメントパネル右の方にあります。あるいはサーベイページ、アンケートページ左側の方にありますので、そこから追ってください。ありがとうございました。ニコレットもいろんな情報を伝えていただきありがとうございます。正直、非常に有益なアドバイス、ヒントをいただきました。これから数回他のワークショップでは違うインディペンデントニュースクリエイター、あるいはエキスパート、YouTube チームのエキスパートが参加してくれますので、どうか楽しんでいただきたいと思います。チャットなどを通して、どうぞ引き続き連絡してください。それでは2週間後お会いいたしましょう。さようなら。